もやもやアカデミー。37歳から人生を好転させた久美香奈がお届けするもやもやアカデミーラディオ。いつものパターンから抜け出したいあなたへ、シーズンを通して一冊の本をご紹介いたします。また日々のヒントや気づきをゆるっとお話しするラジオです。配信は月曜日から木曜日の週4回。それでは本日も私たちと一緒に一日をスタートしましょう。
おはようございます。プランコミュニティマネージャーのもやもやかなです。いつもお聞きいただきありがとうございます。本日もお相手はこの方。
最近自分の流行語は強みの弱み使い、エンパワーメントコーチです、荒木久美です。おはようございます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なんか難しい謎かけみたいでした。
強みの弱み使い皆さん覚えて帰っていただきます。
強みの弱み使い、
はい
はいはい。では本日はね、第249回目放送の2月1日木曜日の朝となります。
はい、
はい、今日から2月ですね、
はい
はい。木曜日はこの1週間の気づきをお話しする日となります。うん、もやもやかなとエンパワーメントコーチ組の今週の気づきをシェアしていきたいと思います。
はい、
はい。で、強みの弱み使いについてねお話なんだ。じゃあちょっと私からいきますわ。
はい、
やばいやばい、これなんか言葉の遊びみたいになってる。はい、そしたら、あ、ダメだ、これ久美ちゃんから言ってもらいます。間違えた、
大丈夫ですよ、ありがとうございます。はいはい、強みの弱み使いっていうことなんですけども、うん、これね、かなちゃん、じゃあ自分の弱みって何だと思いますか？
で、私の弱みはね、話のまとまりがないというところです。
そう、ね、今皆さん多分自分の弱みって何ですかって聞かれたらすぐ出てくると思うんですよ。
うんうんうん、
皆さんまあまあ強み弱みを答えるのってすごく上手なんですね。
そうね、
そう。でもその弱みを強みとして捉えると、私からするとね、すごく話がどんどん出てきて、うん、アイデアがいっぱい出てるなとか、と自分の気持ちをスラスラお話できるなとか、そういうふうな強みとして捉えるっていうふうなことも言えると思いませんか？
うんうんうん、確かに
そうなのよ。で、こう私の場合は頑張りすぎてしまうっていうのが弱みなんだけれども、
うんうんうんうん、
それは頑張ることができる、達成できる、すごくスタミナがある、精神力もあるっていう風に言えるわけね。
うんうんうん、
そうなんだけど、自分ではその強みを弱みとして捉えているし、
うん、
あとはね、これみんな自分ができるから他の人もできるものと思っちゃうの。
うんうんうん、
だからカナはこういう風にいっぱいね、この間インスタライブでも言ったけど、いっぱいお話できるっていうのが他の人もできるだろう、ね、わかんない、私の想像だとできるけど、うん、みんなは頭がいいから話さないし、ロジック、ね、ちゃんと論理立てて話すことができるっていうふうに思ったりしてませんかって、うん、
思ってる
ただね、
思ってるよ。
私はあんまり自分の言葉で自分を話すのが苦手だから、もうペラペラ喋ることがすごいなって本当は思ってるの。
ね、そう言うよね。
そうで、やっぱりだから他の人って自分ができること当たり前にできるって思っちゃうから、うん、やっぱりね、うん、ちょっとそこを、まあ、おしゃべりの話はあんまりないけど、私の場合ね、仕事でこう達成するまで頑張るっていうのは私はできるんだよね。で、頑張りすぎちゃうっていうのにつながってるんだけど、はいはいはい、だから他の人も達成するまでできるだろう、なんでできないんだろうっていう風に、自分がってあまりにも強みで当たり前すぎてるから、これを弱みとして使ってるっていうので、強みの弱み使いって言葉が出てきました。
ふん、
そうなの、
そういうことね。
で、本当にクライアントさんと話しても、コンプレックスっていうのは確実に強みから来てます。
ふん、そういうことか。
うん、
はあ、そういうことね。でも、そう、自分ができることはみんなできると、まあ思ってる、普通に。
そうね、で大体そうだって、サンプルは自分しかいないから。
うん、そうそうそう
そう、
そうなんだよね。でも そうだよな。だからそれこそ、まあ、それこそ先週のインスタライブでもそうだったけど、その私が自己探求する時とかに、うん、自分頭の中でね脳内会議をするっていうね、うん、こうみんなやってると思ってたけど違うどうやら違うんだっていう
そうそうそうだからやっぱそこら辺は想像力があるって思うかもしれなくて、だから他の人もこう何か問題が起きた時に想像するんだろうってカナは考えるとするじゃない、
うんうん、
そうするとなんでこの人想像力ないんだろうって思っちゃうかもしれないの。
思う。
でもねその想像力があるっていうのはあなたの強みだから
だそうなんだよ。最近だからようやくそこを理解し始めたけど、うん、なんで例えばね昔じゃ あのコールセンターとかで働いてた時になんでこの人はこう言ってこの会話の流れでこれを言ってしまったらお客様が怒るっていうことの想像ができないんだろうとかさ、うん、でも思った。でも今思えばそれは私は電話越しに、うん、お客様とお話はしてるんだけどやっぱり頭の中では架空のお客さんが目の前にいて喋ってんのよね私は、
うん、
返答返してくれるのは私じゃなくてお客さんの言葉なんだけど、でもやっぱり映像として見ていたのそれを、うん、自分が話してる自分がそこにいて、お客様がそこにいてって言って、その頭の中では電話じゃなくてやっぱり対面で話してるイメージがやっぱり私は常にあって、
うん、
コールセンターで働いてる時も、
うん、
だけど逆に多分その時私が指導してたオペレーターの子っていうのはあのそれこそなんだろうね音声で認識しているだけで、うん、音がな頭の中で流れてるだけかもしれないし、
うん、
もしくは話しながら文字だけでその会話を感じ取ってる人かもしれないよね、
うん、
でその状況を思い描くっていうことがなかなか難しいから、
うん、
なんて想像力がないんだっていう風に思ってしまってたのかもね。そこを汲み取ってあげることが、ね、それこそその頃なんて本当にもう十何年も前の話だから、うんうん、そこに気づかず私はこう悶々となんでみたいな感じになってたんだなと思ったね、うん、それは
そうなんです。でもねもしかしたらその子はすごく達成することがこう、うん、上手で1日に何件取るっていう目標達成ができる子かもしれないし、
うん、
あのミスがすごく少ない子かもしれないし、その子が注意してるところが全然違うところだったってだけの話なような気もした、
うんうん、そう説明はすごく上手なの、うん、だけど感情を読み取ることができないみたいな、
うんうん、
それロジカルなのよ。すごくロジカルだし、うん、的確だし分かりやすいけどお客さんの熱っていうのを感じるのがすごく苦手みたいな、
うん、
今なれば分かるよねっていうさ、
分かる、
あの、うん、全部分かるとは言わないけど分かってあげることができて、よりこっちももうちょっとこう踏み込んだ指導をしてあげられたんだなっていうのを、
うん、そう
思うね。
そうだ、だってカナはそのお相手が分からない感情っていう部分を気づくことができるから、じゃあどういうところでやったら気がつけるのかなっていうように、うまく言語化して伝えてあげれば、もしかしたらその子もそのスキルを得るようにことができるかもしれない、
うんうん、そうなんだよね。そうで今となればよ本当に、なんかあの時はなんで分かんない、普通あの
そう普通分かるってでも思うよ、
普通分かるよねって言っちゃう
自分が分かるからね。
そうだからさ普通分かんないかなみたいな風に思っちゃうけどさ、まあその子にとっちゃ普通じゃないわけよね。
そうなん
だ。でなんでさ向こうだってなんで怒られるか分かんないみたいなさ、俺悪いこと言ってないし私悪いこと言ってないしみたいな感覚じゃんやっぱり。
なる。
そうだから人とのコミュニケーションって難しいのそこだったりするよね。やっぱり気づいてるところ、目を向けてるところがそれぞれ違くって、
うん、
いやなんで女んで怒るのか分かんないとかさ、うん、なんでこれで喜ぶのか分かんないみたいなさ、
うん、
だからまあ人と人がね交わると何が起こるか分かんなくて面白いっていうのもあるんだと思うんだけどさ、
うん、
やっぱそうな、難しいし面白いところ、
面白いと思う。このね強みっていうのは本当もったいないなと思って、強みなんだから。
そうね、うん、
強みとして使えばとても
確かに
素晴らしい有意義なんではないかなって私は思います。
あ、まあ、これも、まあ、変換というか、
はい、
見る場所を見る視点を変えるっていうところですね、
はい、
これはなかなか一人じゃできないでしょうね。
はい、そうです、そうです、
難しいと思うよこれ。 私も最近やっとだんだんできるようになってきたけど、うん、やっぱりでもなんて言うんだろう、こうすごいさ、ふとした時にひらめいたりしてさ、わーみたいな、
うん、
わーまたやってる私みたいな、
うんうん、
そこじゃないんだ目つけんのはみたいな感じで、いまだにやっぱりこうなんかに行き詰まったりとか、気持ちがこうなんかあれだなとかって思った時に思い返してると、
うん、
こう当たり前無意識に考えてしまってるところにこそなんか落とし穴があったりして、うんうん、あ、ここをちょっと一回自分の中で捉え方変えてみようかなっていうのがやっとできるようになったかな最近、
うんうんうんうん、
っていうね。いやでも、うん、そう、その認識を変えるとか違う視点から見てみるっていうのはね、ちょっとできる限りやってみると新しい発見があるかもしれない、
うん、もちろんそう、私もずっとできてるわけじゃないから、うん、みんなで、
うんうん、
やっていくといいかなって思います
ですね。はい、ありがとうございます、はいはい、私の気づきはですね、これはあの今まで私の中で生じてた矛盾っていうところに対してモヤモヤしてたんだけど、
うん、
それが私自身が持って生まれた素質だったんだっていうことに気づいたっていう、うん、まあ、気づきというかね、教えてもらったんですよ、それはね、が正しいんですけど、まあ、ちょっと私も以前からねちょっと気になってた素質分析っていうのを受けてみたんですよ、
うん、
でこれはもしかしたらねちょっと NLP とか、ヒプノセラピーとかを調べたことがある人はもしかしたらインスタの広告とかで流れてきたりしてるかもしれない。
うん、
なんか同じようなところで引っかかるのね、ここって、
うん、
でその素質分析っていうものをあの世の中に展開してる人がいるんだけども、
うん、
まあ、それで、たまたまね、宮先生もそれを見ていてというか、そこそれをやってる人に知り合いがいて、
うん、
でまあ、ちょっと紹介していただいて私は素質分析を受けたんですけど、これは生年月日からその人の素質を分析してくれるっていうものなんですけど、
うん、
まあ、中国最古の統計学である三名学っていうのを使った統計学ですね、
うん、
で巷でいう占いとかにもよく使われたりもするんですけれども、
うん、
まあ、その中でも、まあ、占いとかよりももうちょっとなんか細かくね、いろんな分析をデータというか、まあ、こういう傾向とかいうのをデータ出してもらって、
うん、
私はそれの解説をしていただいたんですけど、
うん、
私よくねこう人とのつながりを大切にする人とか、人の喜びを自分の喜びのように感じるタイプとか、
うん、
でまあ穏やかで、まあ、なんだろう、中和するみたいなことをよく言われるんだよね、
うん、
っていう風に見られるんだけど、その反面ね、うん、私のうちのうちでは自分以外は他人だって思ってる自分もいるのよ、
うん、
でもその占いとかで言われることとか周りから持たれる印象ももちろんその側面も持ってて、
うん、
その人のつながりってすごく大事にしてたりもするんだけど、
うん、
でもこれってなんかあんまりにもさ、こう全然正反対でしょ。
そうなるね、パッと聞いた感じだと。
そう、
うん、
すごい矛盾を感じてたわけ私は、ここに、
うん、
なんでっていう、うん、なんか両方ある、本当はどっちみたいな、
あ、うん、
本当の私はどっちなんだ、うん、みたいなことを思ってたわけよ、うん、そうだけど多分本当の本当、自分の本当のものっていうのはなかなか表に出したくないものだろうから、私は多分、うん、私以外は他人だって思ってるのが本当の自分なんだろうなって、
うん、
なんてこう薄情な、外面にはさ、なんかこう仲間だみたいな出してるのにさ、うん、なんかこう心の中では裏切ってるみたいなさ、すごい薄情な偽善者だなとかって思ってたわけよ、
うんうん、
でなんかこれはすごい、でも解決しないっていうか、でも両方出てきちゃうからどうしても、
うん、
だからなんかそのたびに自分でなんかどっちなんだろうなみたいなっていう風になってたんだけど、
うん、
これをね素質分析の人になんかズバリと言われて、
うん、
これは三名学に基づく分析だと両方私の素質としても私は持ってると、
うん、
でそれを外面と内面で使い分けてるらしいんだよね、
うんう
ん、っていうことを言われて、両方あなただからって言われて、うん、あ、どっちかじゃないんだみたいな、
うんうん、
そう、両方私は持ってて、多分場面とか関わり合う人とか、
うん、
その時の状況を見て多分使い分けてるんだよっていうのを言ってもらって、うん、うわーみたいな、そういうことだどっちかが私じゃないんだみたいな、私はすげえ薄情なやつだと思ってましたって、
うん、
その時も言ったら、そうじゃないよみたいな、
うんうんうん、
そうだからなんかあ良かったなと思って聞けて、あそれもそれで自分なんだっていう風にさ、うん、私何度もこの言葉いろんなところで言ってんのにさ、この自分のことに対してはそう思えてないわけよ。その側面も自分だっていうことじゃなくて、どっちかを選ぼうとしてるわけ。してた。
選びたかった。
選びたかったっていうか、あまりにもだから違うすぎるから、その側面がさ、
うん
うん、ってなるとさ、どっちなんだいってなるじゃん、うんうん、だけどまあそこどっちかじゃなくて、あのここからここまで私は対応できるっていうことなんだなっていう認識をしました、
う
ん、
そうです、
こことここじゃなくて、ここからここまでっていう。
結構そう、この素質系は反対のものを持っている人は結構混乱するっていうのがどんな部分でもよく言われます。私はこの素質分析っていうのをやってないけど、他のね違うところの分析をやるときに、うんうん、あの反対を持ってる人もいるんだけど、やっぱみんな混乱するんだよね、うん、で他の人は混乱してないのかなとかいうことでも混乱する、
うんうん、
でもやっぱり、うん、あの反対じゃなくて一方の方向が強い人っていうのもいるから、その人たちはそうだし、うんうんうん、そのね、あの反対の性質を持ってる人はどっちも分かるっていう風になるんだけど、うんうんうん、やっぱそのちょっと私がさっき話したように、それも強みの弱み使いで、
うんうんうん、
両方あることに本当は強いのに混乱しちゃってるし、かなちゃんなんて自分を白状まで自分攻めに入ってたっていう
、ね、うん、とんだ偽善者だなと思ってたから、ね、してるつもりないけどね、だからもう無意識の偽善者みたいな感じで思ってたもん、なんか
ね、気がつけてるのにね、気がついちゃったがためにきっとそういう混乱に陥ったのかもしれないね。
確かにね、うん、いやもうなんかそれを思って、あもう素質って言われたらもうさ諦めが効くっていうかさ、もうそうなんだって思うしかないじゃん、
うん、
でまあそれはそれでいいんだっていう、正常なんだっていうことは分かって安心したっていうね、
うんうんうん、
いや面白いなと思いましたよ、もうこれ、うん、素質分析気になる人ぜひあの調べてみてください。今多分もうこれね、あの1個しか会社出てこないんで今多分。あ
そうなんだね、
うん、あの展開してる人は何人も、あのできる人は何人もいるんだけども、うん、まあ、私たちみたいな感じだけど所属してるところはもう一つなんだよね今、
うんうんうん
うん、っていう感じで、まあ、私の診断していただいた人は、まあ、ミヤに紹介してもらった人でもあるんだけれども、エリさんっていう方ね、もし気になる方は DM ください、つなぎますよ私が、
うんうん、
なかなか面白かったです、
ね、
もうね、これは本当にねその時教えてもらって一部分だけです、今言ってるのは。いろいろな素質があるんだけど、そのうちの、一つを今、
うん、
あのお伝えしたんですけどね、いろいろ面白いことが出てきましたよ、なんか、
ね、
自分の10年のサイクルとかっていうのもあるし、
うん、
どういうタイプなのか、何を軸にして生きてるかとかね、
うん、
あのそういうところとかも、傾向あなたのタイプこんな感じだよとかっていうのを教えてもらって、あ納得それみたいな思ったしやっぱ私はそこなんだみたいなっていうところもあったりね、とかあとなんか私のタイプ的に言うと、なんか、ね、一国一城の主っていうパターンも持ってるらしいですよ。
へー
そういう感じしないでしょ。
そう
する、
うん、
あそう、
うん、
あ私はなんかハテナって感じだったね、一国一城の主かと思って、とか思った
んだけど。するよ、だってさインスタライブとかやっても、私の知り合いやっぱかなちゃんかっこいいねとかついていきたいって感じみたいに言われるから、もうみんなそういう風に捉えてるのと思うよ。
そうなんだ、
うん、
全然自分が分かってないじゃんそれ、うん、私が分かって、私へーとか言ってたもん、そうなんだとか、
うん、
あだそういうことにしますねあへー、そっかそっか、
うんうん、
あじゃあこれはちょっと多分自分の認識しているものと違ったわ
まだまだ、
ね、そういうのいろいろそう出てくるんですよ、ね
うん、
面白いんで、うん、でまあこう生年月日で出すものなんで、生きてるうちに変わったりするようなものじゃないんでね、一回出してもらうと面白いと思います、
うん、
私はあの宮先生もそうですけど、私もねちょっと息子の分お願いしましたねそれも、はい、聞くの楽しみにしてるところですが、はい、 という感じで今週1週間は終わりとなりますね、はい、木曜日になりましたので、また次回の放送はもう、月曜日となります、うん、はい。で、まあ、このラジオ自体は2月いっぱいでの終了となります、今も並行してやってますが、はい、インスタライブの方は今後続けていきたいと思います、うん、またちょっとねアンソニー・ロビンスのところがちょっと2月いっぱいで終わらないかもしれないんで、うん、インスタライブでね引き続きお話しできればなと思います。
はい
はい。で、ライブインスタライブ自体は、毎週火曜日のお昼の時間で今やっております。12時から13時の間で、やりますので、うん、こちらも遊びに来てください。
はい、
はい、では本日も私もやもやかなと
エンパワーメントコーチの荒木久美がお送りしました。
はい、では今日は明日頑張っていきましょう。そして週末はゆっくり休んでください。
いつでも自分を大切に。また明日。またね。
あ、また来週。
あ、また来週
またね。